クロストークです。クロストークは最近の出来事やニュースから得た気づき、アイデアについて話すビジネスポッドキャストです。ということで今週も始まりました、
はい、
クロストーク、
はい、
都の30分、
うん、
今週はね、あ、香水をですねぶちまけてしまってですね、匂いが取れない菅です部屋に匂いが取れない、すごく匂いますね、やばい、
それは大変ね、う
ん、なんかあのカレーヌードルよりも臭い、すごい、
ね、ああ、はい、なるほど。今週はね、週末にびっくりするニュースがありましたね。
お、
まあ、台風とかも大変でしたけど、
はい、
数少ない録画してみる番組の、
うん、
探偵ナイトスクープ新局長がついに決まりまして、
お
西田敏行局長が辞められて、次がなんとダウンタウンのまっちゃんになる。
ええー、マジで、
うん、
マジで
びっくりしました。
びっくり。え、ガラリとなんか色が変わりそうですけど。
うん。
あら。
どんな感じになるんでしょうね。
確かに、ちょっと2、3回見てみようかな。へえ、そうなんですね。
うん。うんうん、で、ね。
はい。
他に言うと、タモリクラブとかさ、
うんうんうんうん、
ビデオ撮ってるんですけど、
うん、
アメトーク。
アメトークってまだ終わってないんですか？
アメトーク、面白いですよ。うん、
あら、あの、例の、うん、ね、宮迫の。
ああ、彼はだから出てないよね。
ああ。
ホトちゃんだけでやってる、
ね。あ、番組はやってるってことなんですね。
うん、
ああ。
あと、ゴッドタン。
はいはいはいはい、
そういうバカみたいな番組ばっかり撮ってます
あ、そうなんですね、
おぎやはぎと劇団ひとり
が、はいはいはい、
メインの MC ですね。
劇団ひとりや、そうや、
うん、今週のニュース、あ、それも高橋でございます、名前言うの忘れてた
、はい、
で今週私気になったニュースがですね、 Google Pixel 4が出ましたね。
おー、ついにという
か、ちょっと前に、話題にしてたあのジェスチャーとかもできるみたいで、非常に進化してるのと、まあ、ピクセル4については僕らね、買ってもないし、触ってもないから、なんとも言えないんですけど、それで関連する記事を見つけてですね、うん、なんと、スマホにもゲーミングスマホってあるんでね。
ほう、能力が高い的な。
そうそうそう。OS は全部 Android なんやけど、うん、ハードのスペックがものすごく高い。でいわゆるゲーミング PC って言われるようなすごい高いスペックの PC を作っているところも高いスペックのスマホを作っているというのがあるっていうのを知らなかったですね。あ、こんなんあんねんなと思って。
どこが認定かなんかしてるんですか？これが動作しますとか。
ああ、今までね、全くなかったんやけど、うん、そういうのをちゃんと認定しようということで Google が動いてるみたいですね。で、まあ、その細かい規定は実はそれなくて、うん、画面がまず高いリフレッシュレートで何回も、うん、まあ、要は1秒に何コマというのか何回書き換えるのかっていうようなところと、時代というのか、その時の CPU としてものすごい高い CPU を積むっていうのと、動作に支障をきたさないメモリーをちゃんと積んどいてくださいねみたいな、結構緩い企画なんですよね。でもこれがいわゆる e スポーツとかにも使われてるみたいで、すごいですね。もう高い機械だとリフレッシュレート 240kHz、 240Hz
マジですか。
1秒間240回画面書き換えに
滑らかすぎですね。違いがわかるんかしら、
でちゃんと画面の方にスピーカーがついたり、カメラが全部ついてたりとか、あとゲームしやすいようにそのボタン配置とかも考えられてるみたいですね。でゲームモードみたいなのがあって、
うん、
通知が来ないとかね。
ああ、そうでしょうね。
やってる間は、うん、
画面にピロンピロン出てたらね。
うん。
確かに。
そういう機能がちゃんとついてるらしくって、ちゃんとそういう市場がもうあるんだなっていうのが意外でびっくりしました。
画面サイズはあれか。
は普通の iPhone とかそういうのとあんまり変わらないみたいです。
あくまでもスマートフォンですってことなんですね。
そうです、そうです、そうです。
なるほどね。
こうやって新しい市場が生まれていくんですね。
プレステの方が安いですね。そう考えたらね。
まあね、1台やっぱり10万円とか普通にするしね。
ね。
うん。次世代のプレステもね、6万円ぐらいになるんじゃないかっていうような発表がありましたけど、499ユーロっていう話なので、まあそれでもね、スマホに比べたら安いから。
ちなみにゲーミングスマホは何か買うんですか？
いや、買わないですよ。
買わない、
うん。スマホでゲームしないから。
そうですね。なんかスマホでしたいゲームないですね。
だからそれ用にそのアタッチメント的につけてゲームができるコントローラーみたいなのも結構いっぱい種類あるよね、あれ見たら。
ああ、そうそうそうそう、ありますね。
スマホ以外の外の部分だと、まあ、iPhone のケースとかね、そういうのも一つの市場になってるから、やっぱり一個こういう製品がポンと出てくると周りもね、たくさん出てくるっていうことで、いや、これはこれで、こういうのを求める人がいるんやなと思って。
確かに。
これやっぱりスマホの性能が高いとスマホゲームで有利なんかね。
なんか有利みたいですよ。荒野行動じゃなくて PUBG の、あのタブレット版でやってましたけど、iPad Pro と、昔のだいぶ前の iPad とかやとやっぱ熱持ってカクカクしだしたりとか
する
んで、長時間の稼働で安定性が違いましたね。
ああ、そうなんだ。
うん、
それともう一個、それにまあ関連するようで関連しないかもしれないけど、PC も、まあゲーミング PC あるっていう話やけど、さらに2台の PC が1個になったっていう PC がありましてですね。
はい。
まあ考えれば別に普通にできそうな話なんやけど、一つのデスクトップ PC の躯体の中に、全部2個入ってるよね。あの、ハードディスクとかなんとかっていうのが全部入って
る。マザーボードから
何から。で、片っぽはもうほんとゲーミング PC 並みのものすごい高スペックの PC になってて、もう一個は、まあビジネスユースぐらいで十分使えるよっていうの、ちょっとそれより低いスペックのやつが入ってて、それを切り替えて使うっていう。だから、例えば動画編集なんかで一個を高スペックの方をずっと編集で最後のレンダリングとか使っといて、もう一個の PC を起動して、そっちで別の作業をする。みたいなこともできるっていう形で、まあこれ普通に2つやからって言ってもすごいバカでかい PC とかっていうわけではなくて、今の一般的な大きさの中に収めてっていうのって、まあできんことはないと思うんですけど、ただね、面白かったのがね、これ1200ワット使うんですって PC
電気食いすぎやろ。
もうそれで1個コンセント死ぬじゃないですか。コンセントで1500ワットですよね、確か1個。
あの、そうですね、あのあれがね、OA タップとか、
それで1個死ぬのは、まあでもそれは2つ動かそうと思ったらそれぐらいいるわね。
2つ買えばええやんって感じですけど、そんな小スペースする必要も全くない。
でも切り替えてできたら便利は便利かなと思うし、まあ、これって
OS2 ついるんでしょ。でも
そうそうそう、
はい、
これってでもあの CPU と結局同じですよね。 CPU も昔は1個のコアでなんとか早くしようっていう考え方やったのが、もう今はもうそうじゃなくて、いっぱいコア増やして、並列でいかにうまく処理させるかっていうようなところになってきてるので、ああ、もうこれが今度 PC にも来たかと。
まあ、まあどこをね、そのデュアルとかなんかこう倍にしていくかっていう話で言うと、別に前々からあるけど、なんで価格的にも安いんですか。何のメリットがあるんかなと思って。
通院は。こういうそうやって切り替えができるっていうことぐらいですよ。場所を取らないとか。
マジですか。
でこれ、その記事に出てたのは36万9800円とかなんで、2台分って考えると、まあまあそこまで高くないかなっていう感じでは、あるし、こういうものって、まあ、いわゆるスマホってもうほぼ完成形になってるじゃないですか、今。どこのスマホもよう似たような形になって、よう似たような機能があってっていうふうになってきてるけど、こういうの出てき始めて、変な機種いっぱいあるじゃないですか、携帯とかもそうやし。そういう最近変なもんいっぱい出てきてんなと思って、それ面白いなと思ってるんですけどね。
まあそうですね。あんま市場では見かけたことないけど、まあそういうニーズもあるってことですね。
これがだから今は変わりもんっていうか、そういうふうに言われられてるけど、 もしかしたらそれがどっかで一般的、うん、PC ってやっぱり2つ入ってるのが当たり前よねとか3つ入ってるのが当たり前よねみたいなことになった時にこれが最初やってんでみたいな、
うん、
なるかなと。
まあ切り替えの意識はしないでしょうね多分ね、
うんうん、そういう、うん、まあギャラクシーフォールドみたいな折りたたみのスマホとかもそうやし、
まあいろいろ
こうきわものみたいに言われてるけどそれが普通になっていくときが来るんやろなっていう、まあ、
どれかが当たるんでしょうねそのうちね、
うんうん、そういう変なもんが出てくる時期になってるから
そうです、
ね、面白いじゃないですか
今アップルのレンズもねなんか三眼になっちゃったりとかしてね、
そうそう、うんはい、それがちょっと今週面白いなと思いながら見てたニュースでございます。
そういうのが引っかかったってことですね。
うん、
ね、あ、じゃあそうですね、それ関連で言うと自分のネタとしては面白いなと、多様化してるなっていうので自動運転、
はいはいはい、
あるじゃないですか、あのレベル5まで、
うん、
であの自動運転の中でホンダがやってる自動運転のなんだろう考え方っていうのがちょっと変わってるなと思って、ホンダが言ってるのはステアリングをなくさないって言ってるんですよ、
うん、
でどういうことかっていうのを、ま、なんて伝えたらいいか、一番わかりやすかったのはマトリックス 図を、四角形のマトリックスの図を思い出してほしいんですけど、
うんうん、
横軸で人がステアリングを握るっていうのと握らないっていうのがあって、
うん、
で車が安全性を担保するか人が運転の責任を負うかっていう縦軸、
はいはいはい、
で4つのマスができた時に違いが分かるんですけれども、うん、要は人がステアリングを握って、
うん、
人が運転の責任を負うのが今までの伝統的な運転の価値っていうことで、
うんうん
うん、まあ、これをこういかに楽しく走るかとか乗り心地がいいかっていうのを宣伝してきましたと、
うん、
でよくある自動運転っていうのが人がステアリングを握らずに、
うん、
車が安全性を担保するっていう分野、要はもうロボットタクシーみたいなもの乗ってどこどこって言ったら運転にのこれ物理的な運転っていう作業からの解放されてて、
うんうんうん、
運転の心理的な重圧からも解放されて、
うん、
乗ってる間にも移動はしてくれるからその間別時間に使えますよっていう、うん、ロボットタクシーみたいなのが本当自動運転みたいな、
うん、
でこの2つがよく対極に使われて、それで、まあ、未来像として自動運転っていうのはそのロボットタクシー側ステアリングは握らないし、
うん、
まあ、ロボットが安全性を担保してくれるっていう社会で、ホンダが提唱してるのはその人はステアリングを握るけれども、
うん、
運転っていう物理的なものからは解放しない、もうむしろそれを、自分の意思で動かせる、
うん、
けれども安全性は車が担保するっていう心理的なものからは解放、安全性からは解放されるっていう
感じ
なんですか。マトリックスでは左上の部分、左下が伝統的、うん、で右上があのロボタクシーだとすると左上の部分ですね、ステアリングは握らせてるけれども安全性は車が担保するっていうジャンルをやるって言ってて、
なるほど。
で具体的にはそれがねちょっと体験してみないと、もうつらつらつらつら何の文献読んでも何言ってるかちょっと伝わりづらいんですけどもあ、まあまあ、図でしたら違うんだなみたいな。でなんかこう概念を説明するのにぴったりなのがなんか散歩ですみたいな、こう運転してて運転に集中してると視野角が狭くなるから、
うん、
道の看板とかここに何があるとか何が変わったっていうのに気がつきにくいけれども、そこの安全性を担保されてるんで、なんか車に乗ってる子供みたいなもんかな、なんか周りのものがいっぱいいろいろ見れるって、で興味があったら自分で速度とかを変えれるってことですよね。
なるほどね。
曲がってみようかとか入ってみようか、本当は A 地点から B 地点に行くだけだけれども、その間であれなんかこんなところにお店ある、ちょっと寄ってみようかな、時間もあるしみたいな、っていうのをなんか自分のステアリングでできるっていう。で、まあ、これをなんかもうシミュレーターがあるらしくって、インターフェースとかもやっぱりそれに備えてこうやっぱステアリングがあってどう運転するかになってるんですけれども、
うん、
アクセルとブレーキが足じゃなくって、
うん、
ステアリング、あの輪っかがあるじゃないですか、
うん、
を押す引くで速度を変えるみたいな。なんか入力もすごくシンプルになってるらしいんですよね。
はいはいはいはい、
だから ドライビングを楽しむ、なんですか、ギアチェンジだのなんだのとかいう、そういうドライビングのこの体で動かしてますっていう感覚はない。けれども、ステアリングはあって、操作はできないといけないんで、
うん、
っていう、そういうところも、あれしてて、さっきの多様化、物の多様化じゃないけど、まあそういう見た目とか、なんか機能とかっていうの中では、あ、ドライビングの今度新しい形、そっちもあるんかな、みたいな。
ほう。
っていうのをちょっと今思い出しましたね。で、その時にインターフェースが、今までのスマホとか、あ、スマホじゃない、携帯の時、ガラケーの時にボタンがいっぱいありましたとか、
うん、
ブラックベリーか、とか、ボタンがいっぱいありました。
うん、
っていうのから、なんかね、アップルは今もうほら、ボタンすらない、ホームボタンすらないと。でも操作はできるじゃないです
か。あ、
っていうぐらいシンプル。
前回言うとあれやね、ハプティックエンジンみたいなの積んで、押したみたいな感覚があって、いろんなとこ操作したら、
そうですね、
動いたり止まったり
っていうフィードバックがあってっていう。でも、インターフェースはすごくシンプル。
うん。いらんもんね、自動で安全に動くんであれば。
はい。で、その中でも、その自動運転っていうのの、まあね、考え方がロボタクシーだったらもう何も本当にいらないけれども、こういう発想になった時に、じゃあインターフェースってどうするっていうのが、ホンダは今そっちをやってるらしくって。
あんまりシンプルにしすぎても今度運転する楽しみがあれやもんね。
うん。なんか今ちょうどね、モーターショーやってるんでしたっけ、なんかトヨタとかホンダとか
出
して
るでしょうか、ね。東京モーターショー。
うん、
コンセプトカーみたいな。
うんうんうん。
モーターショーであのコンセプトカーっていつも出るけど、あれほんまに出たやつってどれぐらいなんやろね割合で言ったら面白そうやなと思う技術ね、ほんといっぱいやるけどそれ出てこへんやんっていう
まあね、あの、
うん、
量産するのがね問題あるんでしょうけど、
でそれこそ今日本の車メーカーこれ頑張らなあかんねんから、面白い車、変な車出しゃええのにね、
うん、まあ、でも
数量限定で
今ちょうどそういうモビリティのこととか含めて、あれなんじゃないですかね、難しい時期なんじゃないですか、
ここ
大きくボタンかけ間違えたら淘汰されちゃうメーカーって出るんでしょうね。
まあ、だからなんていうの、たくさんのチームにいろんなアイデア出させていろんなもん作ってどれ当たるか分からへんねんからっていうやつやと思うけどね。
うん、でまあその中でトヨタとかのやり方とまたなんかホンダは違うことやってんねんな会社としてみたいな、
うん、
まあ、会社の総意なのかそのチームのプロジェクトの一個なのかあれですけれども、
うん、まあでもなんかホンダらしいっちゃホンダらしいですよね、うん、そういうレース今までやったりとかもずっとしてきたし、
うん、
やっぱ運転する楽しみ捨てらへんっていうところは、
うんうんうん、それで言うとね、あのマツダもコンセプトがズームズームでなんか子供がね車をあのブンブンって言わせてるのですみたいなのを掲げて、うん、あの回復してはったから、そういう意味でも次マツダとかはどんな方向性の自動運転モビリティっていうのに対してどう考えてるのかなとかね、めっちゃ知りたくなってきましたし、
うん、まあマツダはもうちゃんとカープにお金もっと出してくれなかった
そっちまあそんな感じで、ね、自動運転もそうかって、自動運転って言っててもその言われてるような定義されてるレベル5のあの自動運転の社会だけじゃない社会もあるなと思ってね。
ああ確かに、そのね、うん、いわゆるロボタクシーっていうところしかちょっと頭になかったけど、いろいろあるんですね、うん、そういう
ね、前の
楽しいっていうことは、う
ん、ね、はあの2人の話でも出てたような、あの、
うんうんうん、
乗馬を楽しむのと一緒でスポーツカーの運転は限られた場所でやるっていうのにもなるかもしれないし、
うん、
そういうまた別のね段階もあるかもしれないし、なるほどと、ちょっとモビリティも面白そうやなと。
10年後、はい、ね、道路にはいろんなタイプの車が走ってることになるんでしょうね。
うん、ゲーミング専用とか
それ、ね、ゲーミング専
用いやでも、あの、音が、音響がめっちゃいい車とかってあるじゃないですか。
それ、ああ。まあ、笑ってるけど、でもそんなあるかもしれへんもんね。どうなるかわからんから。
まあ、市場はちっちゃそうやけど、まあ、なんか、いろいろね、あるかもしれないですね。うん、車メーカーじゃないところがね、車に参入する可能性も高いですからね。
ああ、そうやね。だって Google とかもやってるし。
うん、中国とかもなんか、何でしたっけ、うん、走る、要は、車って考えてなくて、スマホが走ってるだけって考えてますって言ってるところもあるじゃないですか。
確かに。うん、そう言ったら、この間タクシーに乗ったら、
うん、
前の座席の後ろの背もたれの裏側ですよね。だから後ろに客席、うんうん、客で座ったらすぐ目の前のところにモニター、タブレットみたいなのが置いてあって、そのタブレットにはお客様の顔を認識して、
うんうん、
お客様に最適な広告を配信しますってもう書いてあったね。
お、
でパッと見て、まあ俺がこれぐらいのおっさんやっていうのは分かったんでしょうね。そういうおっさん向けの CM ばっかり流れましたよ、やっぱり、う
ん
う
ん、エロいやつばっかり流れたんですね、
うん、エロいいうかもう何お金使え使え的な広告まあ間違っても俺にエステとかさ
あ
ネイルとかさそういう化粧品とかの広告が流れないですよね、ちゃんと。
おお、すごい。
うん、でその顔に対する情報はもうすぐに廃棄するので個人情報も心配しないでくださいみたいな書いてあったけど、
なるほどね、
そういうふうにしてパーソナライズされた広告がすぐできるっていうことでいくと、さっきのモビリティも車買うんじゃなくて、
うん、
タクシーも無料、
うんうんうん、
で広告ずっと見せられる、
うんうんうん、おーサービスとしてね、
うん、もう外の景色一切見られへん閉ざされた空間でもうほぼ360度全部そういうモニターになってて、
それなくはないですね。っていうのはあのどこでしたっけ、今サブスクで交通機関提携してるところ全部ただ乗りできるサブスクがありましたよね、国でやってる。どこやったっけな。
そんなの、
ありますあります。しかも iPhone のアプリになってました。
あ
で要はあの Google とかで例えばこっからここまでって検索したら乗り物ね、御堂筋線乗ってどこどこで何あ阪神沿線乗り換えてみたいなあるじゃないですか、
うん、
そういう交通機関またがってバスとチャリンコとタクシーとなんとかとみたいな、要は提携してるところ全部乗れるみたいな。
お、
うん、でまあそういうのが、ね、できるってことは、じゃあそれの料金の一部を安くして広告にしようぜとか無料にして広告にしようぜってのもなくはないですよね、
うん、しかもその車でやっちゃうとさ、ほんまはここ行こうと思ってたけど見てる間にやっぱりこっちに行こうとかさ、その購入の最後の段階でもしかしたら意思決定を変えられるかもしれへんやんか。
ラストワンマイルに近いところで、
そうそうそう飯食いに行こう、俺焼肉食べに行こうと思ってここの店行こう思ってたけど、それを察知されると、
うん、
焼肉の別の店の広告が出て、
うん、
その場でもう予約取れて片っぽキャンセルしてくれてみたいなのができるかもしれないから、ちょっと強力なメディアになるのかもしれないですよね。
すごいですね。
なんかパッケージのデザインをねしてる知り合いがいてて、
うんうん、
やっぱりそのパッケージって最後のラストワンマイルっていうか、
うん、
最後の意思決定になるから、やっぱどうしてもある年数ごとにリニューアルするんだって、
うんうんうん、
でそのリニューアルするとやっぱり売り上げ変わるんやって。
へえ。
うん、確実にやっぱりお客さんで飽きてくるからさ、同じパッケージやとこう目新しさがなくなって、他にね、新商品もバンバン出てくるから移られるっていう、そのスイッチを防ぐっていう、マーケティングにおいてやっぱり、ね、自分の既存顧客を取られるっての一番痛いことやから、うん、そこはやっぱり、ね、お金かけるらしいですよ、企業もずっと。
へえ、まあ分かってるんでしょうね。なるほど。
ほう、そういうのにもなる可能性もありますよ、そのタクシー、ロボタクシーが。
まあまだまだ先かもしれないですけど、まあ、なくはないですね。
そういうの、
そうですね、
うんうん。そうすると映像コンテンツがさらに重要になってくるということですね。
そういうことですね。
うん、
ね、人間でもろくにヒアリングして提案ができない人が多いのに。まあでもね、すごいそれのプロフェッショナルの人たちが集まって、そのエッセンスだけね、使ってね、AI が。
うん、
ね、環境から、あ、この人の、今話してることで言うと、これが好みだろうから、これ求めてるんじゃないんですかって出すっていうのになったらね、ますますね困りますね、それは。
うん、そのさっきの焼肉の話でいくとね、無料なんやからさ、うん、何個か質問に答えて、
うん、
今から行くとこう何をしに行くんやみたいな質問パッと答えると、それ で全部ねカスタマイズ広告される。
うん、
うん、ありやんね、それは。
あ、すごいですね。宅の運転手が聞くように聞かれるわけですね。お客さんどちらまでってことですか。
ああ、
どこ、
そうそうそう。
焼肉ですかみたいな。いいですね。
うん、
焼肉といえば何の部位が好きですか。自分はここなんですけどね。って言いながらね、友三角やったらあそこの店が絶品ですわみたいな。
うん、
ですね。
そっち行ってってなるし、もしかしたらもうね、そういうのがあるって分かったらもう決めずにタクシー乗ってからイタリアンうまい店連れてってって言うたらね。
すごいですね、う
ん、特に何が食べたいですかとか、どんな雰囲気の店がいいですかって、
うん、コンシェルジュみたいですね、うん、素晴らしい、
夢広がるね。
まあまあそんな感じでね、まあいろいろありますね。まあ移動時間っていうものはね、やっぱりその物理的なとか心理的な解放どっち側にどうするかで、こんなそんな違ってくるやなみたいなね、ちゅうのを今思い出しました。
はい、はい、いやもう一個ね、
はい、
すごいしょうもない記事なんやけど、俺なるほどと思った記事見つけてね、
うん、
リモコンにアルカリ電池を使うべきじゃない、これだけの理由っていう記事を見つけましてですね。で電池買うときってもうあの充電用じゃなかったらもうアルカリ買えへん、うん、絶対。
うん、アルカリです
ね。マンガンなんて買えへんよな。
うん、買わないですね。
で何が違うんかなってこの記事をよく読んでみると、うん、アルカリとマンガンだとアルカリの方が出る電力強いんだって、
うん、うんうん、そうですね、うん
うん、でマンガンっていうのは弱いけどずっと寿命が長いというか弱い電気をちょろちょろ出すのが得意、アルカリはドカンと出すのが得意、
うん、
らしくてリモコンってそんな電力いらないので、
うん、
ちょろちょろでいいのでマンガンの方が長持ちするよっていう話と、
うん、
アルカリはその液漏れ長いこと使ってるとね液漏れしたりとかする可能性があるので、うん、リモコン自体ダメにする可能性があるから、
うん、
リモコンみたいなちょっとしか電力を使わないようなやつはマンガン電池の方がいいよっていう話で、あ、そういう理由あってんやなと思って、
なるほど、
全然俺分かってないというかもうとにかく全部アルカリの方が長持ちやろうと思って買ってたから、
うんうんうんうん、適材適所であると
実はあるんだなっていう、
なるほど、
うん、マンガンイコール古い、アルカリイコール新しいっていう概念しかなかったから、
確かにそうかも、まあ、ただアルカリ言っててもなんか100均で売ってるアルカリをね比べる企画はやってたんですけれども、
おうおう、
なんかマンガンよりも持たないアルカリがあったんで、
それ逆に出す電力のコントロールができてないからすぐなくなっちゃうんじゃないの。
まあ、そういうのも踏まえて、あ、そうなんですね。っていうか、そんな記事が配信されてて目についたんですね。
うん、そうなんですよ。で、うち充電のやつをもうほとんどそれで入れ替えてるから、昔はその充電のやつですぐ消えたじゃないですか。
うんうんうんうん。
最近だいぶね、良くなってきて、持ちも良くなって、うん、ちゃんと繰り返し充電しても、
うんうん、
ほんと昔のやつって何回か充電し直したらさ、うん、あっという間に切れちゃうみたいなのがあってさ、うんうん、使い物ならんかったけど、今は便利になりましたからそっちを使ってるんですけど、ちょっとマンガンも見直そうかなと。
ああ、
うん。
もっと他にすることあるやろ。
いや
ー、そうですね。
そう、お仕事今週ね、いろいろ新規でご注文いただいて、
あら、
ちょっとバタついてたんですけど、
あら、
まあある程度サクッと終わったので。
もう電池いじってましたか。
電池いじろうかなと思って。
何の話やねん。お前ですか、すごいですね。
漫画。小ネタ、小ネタ。はい。
え、次自分ですか、
うん、
自分の小ネタは、ソニックブームのない音速飛行。
おぉ。
NASA の超音速機 X59 っていうね。はい。
X59。
の仮想コックピットのテストが、この秋に完了しましたっていうお話が出てました。
ソニックブームがないっていうのは、なんか特殊な形をしてるんかな、
あ、らしいですね。要はソニックブーム、まあ、衝撃波が出ない流線形の形っていうのがあって、
うん、
でそれが実用化、何が難しいって、形もそうなんでしょうけど、それよりもその形にした時のコックピットとかをどうするかが難しかったんですって。
あ、
要は今までの視界をこう有視界でやっててっていうの、
うん、
でまあいろいろ今もあのカメラとかセンサーが発達したんで、そういうなんか有視界を表に持ってきてないみたいです。だからそういう形ができる。
ああ、でも音速、超音速やからものすごい速くても、ちゃんとリアルタイムに近いぐらいのレーテンシーで、その風景を操縦者に伝えられるんや。
でしょうね。そうでしょうね。もうそれもそうですし、そういうモニターとかセンサーとか、もう全ての配置でしょうね。もう
電気切れたら真っ暗になってもう意味分からへんのにね、もう操縦者はもうさよならってことやね。もう、
うんうん、まあ、そういうところでも安定してね、あの動く電子機器とかも含めての技術なんでしょうけれども。で、一応、前は見えないけど、上は透明らしくて、天蓋、
ね。そこだけ、まあ、そこだけ見せられてもな。
見えるらしい。で、なんかその要は自分の目の前のモニター類が全部死んでたり、そのシステム自体は XVS っていう、なんかエクスターナルなんとかなんとかっていう、まあ要はその仕組み自体が何らかの故障があっても、うん、パイロットは天外のから見える外の状況と、うん、まあ従来のアビオニクスとかそういう航空ナビゲーションのシステムでどういう状況でっていう運転はできるらしいです。
まあまあそれは考えるでしょうね、それぐらいはね。
うん、まあでもね、超
うん、ただそうなったら別にパイロット乗せんでええんちゃうの
それ言っちゃいました、
うん、
自動運転ね、
うんうん、それこそ自動運転ドローンとかみたいなんでいいんちゃうかなと思うんだけど、うん、
何のためにねパイロットが乗ってるかっていう話になってきますね、うん、そうなるとね、
うん、なんかガンダムみたいなさロボットやったら ロマンのために乗せるっていうのは分かるんやけどさこんなに速くてさ危ないんだその乗せへんことを考えた方がより簡単な飛行機できるような気がするんやけど
確かにね、
うん、でもあれか電波って上の方に飛ばすのは苦手なんだっけ水平には飛ぶけど
あどうなんでしょうねその アンテナっていうか付け方なんじゃないですか、うん、言っても上とか下っていうのはないと思うんで、
うん、どっちに出すかか方向として
そうですねはいどっちに広がるかっていうあれですよね、
うん、無人機やったら例えば本当に戦闘機とかだったら空母から飛び立ってもう何百キロ電波届く範囲しか動かないっていうのはダメなのかな。
まあそれもあれですね。レーダーの技術と一緒になってくるんじゃないですか。あの遠い距離になるとあの地球の円形で先が見えないから、
はいはいはい、
早期警戒機って言ってあの飛行機飛ばして局面をカバーするじゃないですか。うん、局面から先を、まあ、要は曲がり角の先に何があるかなみたいなねと一緒でじゃないとそ気づいた時にはもうそこに到達しちゃいますっていう距離なんで。いかに早く認知するか、ねうん
うん、ああそっかそれは一個アイデアがあって気球みたいな、
うんうんうんうん、
ヘリウムガスみたいなのを入れた、うん、Wi-Fi 発信機を地球上に何百個か浮かしてそれで全部カバーするっていうなんか、うん、Wi-Fi ネットワーク作るっていう話もあったのなんか
気球でですか風どうするんでしょうねそれね
気球っていうかイオンかなんかでの力で動く、
うん、
気球って言うたらいいのか悪いのか分かんないですけどとにかく空中に浮いておけるずっと太陽光の発電 でそのイオンやからそんなに大きな水力は持てないけど、うん、でもすごい軽くできるらしくて、
うん、あ
だからアルミ箔みたいなのが浮いてるみたいな感じ
あれだあちょっと違うかあのなんていうんですかねスペースバルーンっていうんですかねあの高高度成層圏の近くまで飛ぶ
そうそうそうそう、
うんああ、それだったらあんまり、なんか気象とかは関係ないか
もし
れない
、ね。うん、しかも故障して落ちたとしても軽いから、事故になる可能性も低いっていうことで、
うん、
Google やったかなんかを考えてやろうとしてたよね、一回。
へぇ。なんかちょっと調べてみたら、民間のね、会社でそういうのやってるのとかありそうだな、そういうのとか。
う
ん。いっぱい打ち上げたい。ね、
うん。そうするとアフリカとかさ、今はあんまりネットが発達してないような、本当に奥地とかでも、全部、
うん、
こう均等にネットがつながるような世界になるっていう話はあったけどね。
なるほどね。そういうの使って無人機でってことですね。
そうそうそう。
でも、うん、空もモビリティじゃないですけど、そういう移動の自動化みたいなのになるんですかね。
なるでしょうね。もう宇宙でもそれやってるわけやし、今。
そうか。
うん。
ちょっと調べてみなあかんジャンルですね、これもね。
いや面白いね、このモビリティも自動化も。
はい。というのが小ネタです。
はい、
まあ、ただその環境がどうなってるかねちょっと見てみたいですけどね XVS っていうシステムらしいですけどね、
うん、俺の人生も自動化したいわ
それ前言ってたやつでしょ嫌なやつに会いたくない日とかねほんま
に
それダメですよあのデジタルデトックスという贅沢の社会の一緒と一緒でオートメーションバカっていう本があって
何それ
ネットバカとかオートメーションバカっていう、まあ、翻訳されてる時にそういうタイトルがついてる本があってさっきのあの、うん、飛行機の運転もそうですけどもオートメーション化しすぎてて、うん、いざという時に脳が働かないとか反応できないとかなんかもう先端技術が我々をいかにからこう判断力とか不自由にしてるかっていう
なるほどね
自動化の中にいることによって影響がありますよっていう提唱してるね人がいて
自動化は人をバカにするのね
そうです
昔ゲームは人をバカにするって言ってたけどね今はなんか変わってるみたいしもしかするとそれも使えるかもね
まあそうですね使い方で
しょう
ね
うん
まあそれをちょっと思い出しましたね
なるほどいや今日はこんなところで
もうそんなお時間そろそろ早いな
時間ですよ、
はい、
ちょっと今日も楽しかったですねいろんな話、は
いね、ということでは
い今週もお聞きいただきましてありがとうございましたご意見とかご感想ありましたらツイッターもしくはメールにてお待ちしておりますのでよろしくお願いしま す、
はい、
じゃあ今週も良い1週間お過ごしくださいませ、はい、
またね